本日の宣教箇所、ルカの福音書8章22節から25節、新約聖書128ページです。ある日のことであった。イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸へ渡ろうと言われたので、弟子たちは船を出した。船で渡っている間に、イエスは眠り始められた。ところが、突風が湖に吹き下ろしてきたので、彼らは水をかぶって危険になった。そこで弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生、先生、私たちは死んでしまいます、と言った。イエスは起き上がり、風と荒波を叱りつけられた。すると静まり、なぎになった。イエスは彼らに対して、あなた方の信仰はどこにあるのですか?と言われた。弟子たちは驚き恐れて互いに言った。お命じになると風や水までが従うとは。一体このお方はどういう方なのだろうか。聖書の言葉は以上であります。今日もですね、この第4週の日曜日ということですので、聖書から改めて信仰の根本的なところ、基本的なところをご一緒に確認していきたいと思います。皆さんは神様を信じているでしょうか?神様を信じていますか?と聞かれたら、どのように考えて、どういうふうにお答えになるでしょうか?聖書の誠の神様を信じる信仰、クリスチャンたちの信仰というのは、単にですね、神が存在すると思っている。神がいると思っている。それ以上のことであります。神への信頼があるのかということですね。神への信頼が信仰というふうに言うことができると思います。そしてこの信仰というのは、信頼というのは、単にあるのか、ないのか。それで切り分けられるようなものではないと思います。あるいは信仰というのは、信頼というのは、ずっと一定で、決して変わらないものでもないと思います。変化し得るもの、弱められることもあれば、強められることもある。そういうものであると思います。まだ明確に信仰を持っていらっしゃらない方、あるいはクリスチャンであってもですね、他の人の信仰というのを、何か外から見るといいますか、考えるときはですね、信仰というのは常に一定で変わらないものであるかのように思えてしまう、見えてしまうことがあるかもしれません。しかし実はですね、信仰というのはそういうずっと変わらないもの、あるかないかで切り分けられるようなものではないんですね。今日の聖書の箇所から、このイエス・キリストの弟子たちの信仰、特に聖書が教えている信仰の姿、その実態というところ、注意深く見ていきたいと思います。そういう中でどのようにこの信仰というのが問われ、強められていくのか、変えられていくのか、そのところをご一緒に確認していけたらと思います。今日の箇所、内容を、まずは簡単に振り返りたいと思いますが、主イエス・キリストが弟子たちを連れて、船に乗って向こう岸へ渡ろうと、そういうふうに言うわけですね。一緒にいたこの弟子たちというのが誰なのか、明確にはなっていませんが、おそらくはですね、中心的な弟子たち、十二弟子であったと考えられます。そして、船で渡ろうとしているこの湖というのはガリラヤ湖ですね。十二弟子のうちの特に四人は、ペテロとアンデレ、ヤコブとヨハネは、このガリラヤ湖で、かつて漁をしていた、元漁師たちでありました。彼らにとっては、慣れ親しんだ、よく知っている湖ですね。 で、このガリラヤ湖は湖なんですけれども、しばしばですね、突風や嵐が起こりやすい、高い山から、突風が吹き下ろしてくる、そういう湖であったと言われます。ですから23節後半のところで、突風が湖に吹き下ろしてきたので、彼らは水をかぶって危険になったと、ありますように、突風、突然の嵐によって非常に危険な状態になったということです。元漁師であって、しかもこの湖に慣れているはずの弟子たちでしたが、あてふためき眠っていたイエス様を起こして助けを求めます。24節ですね。そこで弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生、先生、私たちは死んでしまいます。と言った。こうありますね。そこでイエスが、風と荒波を叱りつけ、沈めるわけです。また、弟子たちの信仰を問われます。あなた方の信仰はどこにあるのですか？そういう中で弟子たちは、お命じになると、風や水までが従うとは、一体この方はどういう方なのだろうか。イエス・キリストに対して恐れを新たにする。そういう出来事ですね。主イエスは25節で、あなた方の信仰はどこにあるのですか？こう問われています。これは弟子たちの信仰が不十分であったということですね。弟子たちの態度や姿に十分な信仰が見られなかったということですけれども、ではどういう姿であったのか、弟子たちの姿を確認したいと思いますが、そもそもですね、この弟子たち、十二弟子ですから、イエス・キリストに従っていた、そういう人たちです。それぞれにイエス・キリストと出会って、今までの職業とか生き方、そういったものを文字通り捨てて、すべてを捨てて従っていた弟子たちです。つまり弟子たちは、主イエス様に信頼し、期待を寄せていた。そういう人たちであります。ただ、この箇所からわかりますように、弟子たちの理解、あるいは信頼や期待というのは少々不十分なものであったとも言えます。イエス・キリストがどういうお方なのか、これから何をするのか、すべてを理解していたわけではなかった。あえて言うならば、なんとなくこのイエス・キリストというお方に特別なものを感じ、引きつけられ、ついていっていた、従っていたというところではないかと思います。で、実はこの点は、現代のクリスチャン、私たち、あるいは、まだ明確には信じていないけれども、聖書に、イエス・キリストに関心を持っておられる方々、すなわち今の私たちですね。今の私たちと、ある意味でほとんど同じと言えるのではないかと思います。理解や信仰に多少の程度の差はあったとしても、ある意味似たり寄ったりだと思うんですね。私たちも明確な信仰を持っている方であったとしても、イエス・キリストというお方がどういうお方なのか、本当に全てを知り、理解し、納得しているのかというと、やはり私たちの理解というのはどこまで行っても不十分であったり、足りないところがあると思います。これは何もですね、何も知らない、何も分かっていない、そういう意味ではないですね。一人一人が主イエス・キリストと何らかの関わり、出会いがあって引きつけられ、その人なりに従っていこうとしている、ついていこうとしている、そういうことではないかと思います。もちろん、私はまだ従っていこうとさえ言えない、そういう段階である、そういう方もいらっしゃるとは思います。でも少なくとも、 それなりの理解で従っていこうと思っている方々は、多少の程度の差があったとしても、大きな違いはないと言えるのではないかと思います。まあそういう弟子たちですけれども、まあそこに嵐が起こるわけですね。突風が吹いてきて、水をかぶって非常に危険な状態になる。元漁師である弟子たちでさえ立ち打ちできないような危険な嵐。この思いがけない嵐によって、弟子たちの信仰の本質が問われ、暴かれます。24節の弟子たちの言葉、注目したいと思いますが、先生、先生、私たちは死んでしまいます。この言葉は、まあ、本当に弟子たちの切実な叫びであると思います。イエス・キリストに信頼を寄せているから、このお方が特別なお方である。そういう期待や信頼があるからこそ、危機の時に、こうやって叫んでいるわけですよね。ただその一方で、やはりこの言葉を注意深く考えると、この弟子たちの言葉には、やはり不満や文句、あるいはイエス・キリストに対する不信、非難、そういう意味合いも含まれていると思います。私たちは死んでしまいます。死にそうです。私たちはこんな危険な状態になっているのに、なぜ先生は平気で寝ているのか。私たちのことを助けてくれないのか。何もしてくれないのか。そういう叫び、不満、不信であると思います。この叫ぶ姿、これは助けを求めて叫ぶというよりも、ここにある本質はですね、不満や不平、文句を言う姿、不信の姿であると思います。そして聖書はですね、実はこういう不信の姿を、不信仰、神に対する不信、反逆、罪として取り上げているわけですね。はじめに少し聖書で教えられている信仰というのは、神がいると思っている以上のことであるという、そういうお話をしました。神を信頼しているのか、それとも神に対して不信感を持って神に敵対しているのか、そういうことが問われていると思います。例えば聖書全体で言いますと、イスラエルの民のことを例にとってみると良いと思います。イスラエルの人々はエジプトで奴隷状態でありましたが、神様の導きによってモーセを通してその奴隷状態から救い出されていきました。いわゆる出エジプトの出来事ですね。エジプトを出て約束の地へと入っていこうとする。その途上ですね、まさにその旅の中で、イスラエルの人々は本当に神様に、主に信頼しているのか、それが問われました。特に食べ物がなくなったり、困難や危険な状態に陥ると、民はモーセに対して、そして究極的にはですね、神様に対して不平不満を言いました。神様は実は私たちを荒野で滅ぼそうとしているのではないか。そういうふうに言って、神様の意図を疑ったわけです。神に悪意があると決めつけて、非難をしたわけです。このようにイスラエルの民が問われていたことは、神が本当に良いお方なのか、神が信頼できるお方なのか、そのことが問われていました。こういうことは、この、今見ている箇所でも言えると思いますが、嵐ですね。思いがけない出来事。自分たちの安心や安全が脅かされるとき。しかも神が何もしていない。眠っているかのように思われるときに問われることであると思います。あるいは別の 例ですけれども、最初の人、アダムとエヴァの罪ということを考えてみても、不信仰の本質ということを考えることができると思います。神への不信ですね。神を疑うということが、こう、不信仰の本質であります。アダムとエヴァには、善悪の知識の木の実からは、取って食べてはならないという、そういう戒め、命令が与えられていました。しかし、アダムとエヴァは、蛇にそそのかされて、誘惑されてではありますが、食べてはならないと言われていた木の実を食べてしまいました。蛇は巧みに神に対する不信感をかきたてたんですね。食べてはならないという命令は、実は神が悪意を持って人に与えているものだ。神が人に意地悪をしている。そういう疑い、そういう不信感を持つように、あるいはそういう不信感が大きくなるようにと仕向けていくわけですね。ここにも神の意図を疑う、神を疑う、そのことが不信仰の本質であり、罪であるということを、このアダムとエヴァの姿を考えてみても、よくわかるところであると思います。こういうことを考えていくと、この弟子たちが経験した不安や恐れ、そしてこの弟子たちの叫びというのは、本当に私たちにとって身近なものだということができると思います。思いがけない出来事、事件が起きたとき、しかもそれが、これまでの自分の知識とか経験、自分の力では、到底太刀打ちできない、対応できない、そういう事件、嵐に遭う。そういうとき、当然私たちは不安に陥ります。そしてその不安の中で、こんなに苦しんでいる、痛んでいる、不安の中にいる、こんなに私が苦しんでいる中で、神様は一体何をしておられるのか、いや、神なんかいるのか、いや、神は私たちに対して悪意を持っているのではないか、無関心なのではないか、そういう神に対する不満や不信感が大きくなっていく。そういうことがあるのではないでしょうか。もちろん弟子たちのこの叫びですね。先生、先生、私たちは死んでしまいます。この叫びはもちろん助けを求める叫びでもあります。ある程度イエス・キリストというお方に対して信頼や期待があるからこその叫びとも言えます。しかし同時にその一方で、ここには不信感もあると思うんですね。イエス・キリストは私たちのことを気にかけていないのではないか。私たちのことを見捨てているのではないか。そういう不信感がここには含まれていると思います。そして主イエスは何よりもこの不信感そのものを、ここで問われているわけです。25節。あなた方の信仰はどこにあるのですか？あなた方は私を信頼して、私に信頼して、これまでついてきていたのではなかったのか？私に信頼して全てを捨てて、これまでの仕事を歩み、それを捨てて私についてきていたのではなかったのか。私に対する信頼、信仰はどこへ行ったのか。このように、主様は弟子たちに、そして私たちにも問いかけておられるわけです。信仰が問われていると言いましたけれども、この弟子たちに求められている信仰、あるいは聖書に教えられている信仰の本質というのは、何かですね、あえて危険を犯すこと、無謀なことをすること、それ自体にあるのではないと思います。何かですね、私たち信仰というと、あえて危険を犯すこと、無謀なことを平気ですること、 まあ、そういうふうに誤解してしまいやすいところがあると思います。まあ、今日の箇所で言いますと、それはですね、弟子たちはこの命の危険さえある嵐の中で平然と寝ていればよかったんだ。そういうふうに言うようなものだと思います。決してそうではないと思うんですね。危険を顧みない、危険に対して鈍感になること、それ自体が信仰ではないと思います。聖書が教えている信仰、弟子たちに求められている信仰というのは、まあ、まさしくですね、信頼するということですね。イエス・キリストを信頼する。で、この信頼するということは、私たち普通はですね、人間同士の関係で、人を信頼、いろんな人を信頼関係、いろんな人と信頼関係を築いていく、持っていくものであります。ですから、人と人との信頼関係ということを少し考えてみると、まあ、もう少し、こう、まあ、分かってくるところがあると思います。例えばですね、長い、本当に長い付き合いのある友人がいて、その友人とお互いのことを理解し、支え合ってきた。まあそういう人がいたとしますね。で、その人とどこかで待ち合わせをしたとしましょう。待ち合わせをしているのに、その友人が全然姿を現さない。もう待ち合わせの時間を過ぎている。あ、どうしたんだろうと。私たち考えるわけですが、まあそういう時に本当に確かな信頼関係が気づかれていれば、私たちはですね、相手のことを悪く考えることはないと思うんですね。きっとあの人は私に意地悪をして、待ちぼうけを食らわせているんだとか、私のことを見捨ててしまったんだ。そんなふうには考えないと思います。いや、ちょっと電車が遅れてしまっているのではないか。何か急用が入ってしまったのではないか。本人の意思や意図に反して、今この現実が起きてしまっているんじゃないか。そういうふうに考えると思いますし、そういうふうに考えようとするものだと思いますね。悪意を想像しないようにする。まあ、そこに信頼関係というのがあると思います。嵐の中でなぜイエス・キリストは寝ていたのでしょうか。まあこの理由は全然聖書には書かれていません。この意味や意図のすべてを私たち知ることはできません。それでも弟子たちのことを無視しているとか、見捨てているのではないはずだ。そういうふうに考えるのか、それとも弟子たちに対して意地悪をしているのか。まあここに信頼関係、信仰が問われていた。そう言えると思います。まあ、そしてイエス様の問いかけの言葉、あなた方の信仰はどこにあるのですか。まあ、これは弟子たちの不信仰の姿を暴くもの、示すものではありますが、まあ、決して弟子たちを非難したり、切り捨てる言葉ではないと思います。実際イエス・キリストは、まあ、この出来事があったからといってですね、弟子たちのことを、まあ、クビにしたり、あなたたちはもう弟子として失格だと。そういうふうに言うことはなかったわけです。イエス様は弟子たちに問いかけることで、陥り始めている不信仰の状態から、信頼へと、信仰へと引き上げようとしておられる。そういう言葉であったと思います。まあそして特に最後のところですね、25節の最後のところ。結論になりますが、24節の後半からですが、イエスは起き上がり、風と荒波を叱りつけられた。すると静まり、なぎになった。イエスは彼らに対して、あなた方の信仰はどこにあるのですかと言われた。弟子たちは驚き恐れて互いに言った。お命じになると、風や水までが従うとは、一体このお方はどういう方なのだろうか。 結局ですね、弟子たちはこれらすべての出来事を通して、特にイエス様が風と荒波を叱りつけて沈められたのを見て、イエス様に対する信仰信頼を新たにしました。もともと弟子たちはですね、イエス・キリストが特別なお方だと思って今までついてきていた、そういう人たちです。実際にそれまでの生き方、職業さえ捨てて文字通り従っていた、そういう人たちです。もともと信仰信頼があったはずです。ただその信仰信頼が曖昧であやふやなものであった。まあそして思いがけない嵐によって、信仰信頼が問われ、不信感を持ってしまった。その事実が明らかにされたわけですね。しかし結果的にはこれらすべての出来事を通して不信感、不信仰が示されましたが、しかし弟子たちは風と荒波を叱りつけ沈める主イエス様の姿を改めて見て、このお方に対する信仰と信頼をさらに深めていったわけですね。で、この弟子たちの姿が、私はまさしくクリスチャンの信仰、私たちの信仰の姿と非常に重なると思います。私たちはどんな嵐にも負けないような、そしてずっと変わらない、完璧な信仰、そういうものに憧れるかもしれません。しかし聖書が教え、示している信仰の姿というのは、初めから一定で、決して変わらない信仰ではなくて、この弟子たちの姿のように、思いがけない嵐によって、不信仰の姿が示され、しかしその上で、イエス・キリストがどういうお方であるのか、さらに教えられることによって、引き上げられ、強められていく。そういう信仰であると言えると思います。クリスチャンとして、すでに信仰を持って歩んでおられる方々は、本当にこの弟子たちの姿に、自分自身の姿を重ねることができると思います。信仰は決して変わらない一定のものではない。弟子たちでさえ、不信仰に陥ることさえある。いや、一時的に不信仰に陥ったとしても、イエス様の姿を改めて見ていくとき、このお方のことをさらに知っていくとき、私たちのイエス様に対する信仰信頼は引き上げられていく、そういうものであると言えます。まあそして、まだ明確に信じてはいないと思っておられる方々も、ぜひですね、この聖書の示している信仰というのが、まあ、こういうふうに変化していくもの、問われ試され、強められていくものだとぜひ知っていただきたいと思います。まさにイエス様との信頼関係であると言えると思います。この信頼関係に、信頼関係ですから、初めから完成しているものとか、ずっと変わらないものではなくて、一歩踏み出していくもの。まあ、そして関わっていく中で、強められ、引き上げられていくものであるということを知っていただいて、今一歩踏み出していただきたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を通して私たちを教え励ましてくださることをありがとうございます。聖書に示されている、教えられている誠の信仰、弟子たちの信仰、クリスチャンの信仰はどういうものであるのか、教え導いてくださることをありがとうございます。誠に生きておられる主イエス様との私たちとの間の信頼関係であるということ、もう一度覚えることができてありがとうございます。思いがけない試練、嵐の中で、本当に私たち、恐れ、おののき、不安になり、そして何よりもあなたに対して不信感を持ってしまったり、その不信感が大きくなることがあります。どうぞなお、あなたご自身がどのようなお方であるのか、御言葉を通して、私たちに関わってくださって、その姿を示してください。 弟子たちが信仰から引き上げられて、さらなる信仰へと強められていったように、私たちと神様あなたとの信頼関係も、あなたが引き上げ、さらに強めてください。またこのあなたとの信頼関係に、今一歩踏み出していく方を起こしてくださって、あなたとの信頼関係に歩む幸いを教え、導いてくださいますようにお願いいたします。御言葉を感謝して、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。